6センチネットラジオ、6ラジ。
こんな僕にもありがたいことに実家というものがございまして、
はい。
で、まあ実家といえど、うん、まあ、割と近いところなんですけど、まあ、電車でシャッと行けるようなところなんですけど、で、その実家にね、大きい柿の木があるんですよ。
あれ前も伺いましたね。
はい、そうだと思います、はい、ちょうどしかもこの時期に、今年もね、その柿の木にね、山ほど柿がなるんですよ、毎年。で、どんどん柿を取っていかないと、もいでいかないと、お隣さんの敷地とかさ、駐車場とかさ、にこの何売れすぎたものが落ちたら、そういうご近所問題みたいなのになりかねないと。
で、柿は売れるとね、
そう、
結構ね、
でね、ちゃんと柿の葉もしっかりしてるから、だからこのしっかりお掃除しなければいけないということで、
枯れ葉ってこと、
まあ兼ねまして、この実家の柿もぎにね、先週行ってきましたよ、僕。
いいじゃないか、
柿の木って皆さんご存知ですか？あのね、毎年ちゃんと柿がなるとは限らないらしいですよ。なんか聞いたところによるとですね、しっかり栄養を与えとかないと、実がならないらしい。で、毎年毎年ではなくて、1年とか2年周期でいっぱい取れたり、全然今年はなってないねみたいなのがあったりとかするんだって。だからおそらく育てて出荷するね、お仕事にされている方、柿の生産農家の方はなんかしっかり、だから肥料とかね、仕込みをこのプロの技でいろいろしてると思うんだよね。でね、去年ね、その柿があんまりならなかったんですよ、
実家の中原家の、
なので父上がね
中原父上が
それを憂いで、しっかりこの栄養を与えたりとかさまあどんなことをやればいいのかっていうのをまあいろいろ知ってるみたいで、ちゃんとこの育ててきたというかさ、栄養を与えてきた、
去年少なかったから、
みたいなんだよね、やっぱいっぱいになった方がやっぱりいいんじゃないかっていう感じなんだろうね。なりすぎるとすごい困るし、どんどんこのね、周りに配ったり、
そう、ね、
していかなければいけないくらい取れるんですよ、だからまあそこそこの量だったら、その掃除とかも楽だし、いいんじゃないかとも思うんですけど、やっぱりいっぱいになってほしいんだね、
父上はね。
その気持ちね、秋彦氏ね、わかる。
わかる？
同じ血なのかな？
あ、そう。
たくさん実を結んでほしい。
あ、そう。
そう思うわけ。だからね、それでだから父上が。
じゃあなんか世話をしてあげたんだね、柿の木にね。
恐らくね。
そうしたら？
そうしたところですね。山ほど柿が。なりまして、えらいことになってるからだから昼ぐらいからの家族ね、集まって、
すごいじゃん。じゃあ中原家イベントじゃん。
もう総出ですよ。まあこの時期ね、毎年そうなんですけど、
いいですね。
で集まってね、だから取っていくんだけど、もう取っても取ってもね、もう柿
よくわかんない。柿の木なんだから、それは取っててとさ、
柿ばっかり取れる。
そんな取ってていきなりリンゴが出てくるわけじゃないだろう。
たまにはさ、
出ないよ。
どうだろう、
柿は柿しかならないだろ
う。そういうもんだよね。
そうだよ、
柿好きなのでいいんですけど、
いいんだね。
それにしても柿、柿、柿。
いや、そうでしょ。だから、柿の木は柿しかできねえっつってんの。
そう、だから、それで、高枝切りバサミってあるじゃないですか。上の方とかさ、枝をジョイントしてどんどん伸ばしてって。そうそう。で、手元で切って、しかも枝ごとちょっと支えられるみたいな。高性能なんですよ。ピッと落ちちゃったらさ、傷ついたり。
あ、そうか、そうか。
傷ついたりするじゃないですか。だから、この取って、しかもキャッチする人。それを万が一落ちちゃった時にと、
柿をキャッチする人、
はい、だから虫網のようなもので落ちたのを途中で拾うみたいな。
それ瞬発力がいるね、動体視力とね。
というかそのペアのね、うん、息の合わせ、うん、
でもそれはさ、うん、やっぱ家族ですから、うん、息は合うんじゃないですか。
まあ僕もねボトボト落としてましたけどね、うん、というかねそもそもね、うん、あれなんですよ、その高枝切りばさみですごく遠くのね、うん、ところにシュッと狙って、うん、切って、うん、しかも落とさぬように、うんうん、その網の中に入れるっていう作業は、うん、はい、どういうことが起こるかというと、はあ、普段そんなことしてないわけで、どういうことかというと、うん、この普段使わない筋肉がすごく発揮されるわけですよ。このビーンと伸びて、でそのままキープみたいなのとかさ、もうね両手が上がらなくなるくらいですよ本当に。なので、はい、でそれもねもう毎年のことですから、はあ、なんとなく体が覚えていて、
おーおーおー、
いや何を覚えているっていうか、切り方を覚えているんじゃなくて、
うん、
その後すごい痛くなんだよな体が。
やだな、
やだな。できれば弟に回したい。
弟に回したい。そうか、弟も参加して頑張ってましたか。
で頑張ってましたよ、
ね、そう。
それであれですよ、だからやるんだけど、うん、なるべく監督の位置、
自分はあまり
そのコーチの位置、
もうちょっと右とか左とか言って、
うんうん、そういう立場でこの進行させていきたいなと思うんだけど、
うんうん、
本当にね取っても取っても柿、う
ん
う
ん、そんないっぱいできたんだ。
なのでさすがにその弟もね、うん、もうくたびれ、
くたびれ、
妹もうくたびれ、
くたびれ、
うん、
ああ、
もうこれはお兄ちゃん行くしかない。
それまでお兄ちゃん、お兄ちゃんやってなかったの。
もう
お兄ちゃん何してんの。
ちょっと全体感としてね、
はあはあ、
めいっ子とかもいるので、うんうん、全体感として秋彦おじちゃん全然やってない、なんでみたいなことをもう喋るので、
あ、
うん、言い出すわけです。
だから大人たちは、うんうん、まあまあお兄ちゃんだから、
うん、お兄ちゃんだから、まあまあ、まあまあ、なんていうなんかあるけれど、そう、
うん、
子供はねシンプルにその状況を見るので秋彦おじちゃん、なんでここで、うんうん、なん私と一緒に折り紙を折ってんのみたいな
働かないの
ことになっちゃうんです。だからその印象がね、うん、この毎年続くと、うん、秋彦おじちゃんはやらないと、
うん、
柿もぎをしない、協力的じゃないおじちゃんとなってしまう、うん、
それよくないね。
そのねなんとなくの印象を避けるためだけに、
うん、
もう中盤からねみんなが疲れてきたからちょっとやっとこうみたいな。
どんだけそのめいっ子に気に入られたいわけ。それ何なんす
よ。まあね、あとこの中原家全体のなんか雰囲気もあるじゃないか、
うん、
全くやってないっていう、ね、
いやそりゃそうだよ、うん、家族総出でやろうっつってんのにさ、
そう
おかしいだろ。
だから途中からちょっとのつもりで切り出す、
うん
うんうん、でもね切り出すとね柿、うん、この
枝切り、
うん
うん、
面白い
の。
奥が深い。
どのあたりが面白いの。
ね何しろ成果がね、は
あ、
すぐ出る、
は
あ、今ビーンとなって、うんうん、難しいところにねハサミをクククッとこの入れて、
うんうん、
で手元のこの切るところでビッと掴んで、
うん、
チョキッとやったら、
うん、
もうそのだから時間にして何十秒、
うん、
何十秒で、うん、もう柿ゲットなわけですよ。目的達成までの時間がすごく、
あ、なるほどね、
短い、
うんうんうん、
ほらあの曲をね、うん、書いてるじゃないですか、
うん、
曲なんてね、うん、あれですよ本当、まあもちろん締め切りがある時は、うん、そこに向けてね、やらざるを得ん、ただ基本的にはもういつできるかわからないままずっとこの作業してずっとこの頭の脳みそをビーンと伸ばして、うん、枝の位置とかさ、うんうん、ずっとやってんのに
角度とか
やってんのに、うんうん、なかなかこの成果がね、
うん、
出ないのに比べ、うん、柿もぎっていうのはすぐ成果が出るんですよ、うんうん、
取れた。
で難易度のね、うん、まあ優しいのは僕が折り紙をめいっ子と折ってるうちに取ってしまって、
うん、
難易度高い奥目の柿がいっぱい残ってたんですけど、
うん、
それはねまたそれでこの面白い。 難易度ハード。
あ、そう。あ、そう、うん。その難易度ハードのやつを、うん、やっぱ長男、明彦おじちゃんがね、うんうん、ガビガビ取っていくわけだ。
もう気づけばね、うん、もう暗くなったから、さすがに、やめましょうってなるまで、ね、
めちゃくちゃ真剣にやってんじゃん。
めちゃめちゃやってました。
結局。
はい。
あ、そう。
もう、丸々、だから半日ちょいちょい。
半日。
やってましたね。
すごいね、うん。あの、ツイッターで見ましたよ、
う
ん。
はい。そうです。写真をね。
すごい柿の量。うん、あれ何、何、
おそらくね、だからその何、何肥料とかの買いもあってなのか。
お父ちゃんの。
うん、あれですよ、人木。
一本ね。
一本、うん、木一本ですよ。うんうん、まあ、大きい2階、3階とかまで行ってるんですけど、うん、その、柿だ一本で785個取れましたよ、
うん、すごいね。え、そんな取れんの。
そんなのあるんだね。うん、
すごいじゃんそれ。それ、ね、だからもうそれ出荷できるやつじゃないの。 そうだね、その勢いじゃない。
そうだね、
うん、
もうほんとね、
うん、
柿
じゃああれだ、もう中原家は毎日みんな柿食べてんのかな、
う
ん、
いや無理ですよ、もうどんどんどんどん配らないと、
うん、あ、そうかそうか、
うん、そうだからさ、うん、キンキンにね、うん、ワンマンライブあったらね、
うん、
もうだ柿付きだったのにご来場者の皆さん、そう、
謎だよその柿って、う
ん、しかもあれだ、
中原家柿付きみ
たいな、あれだ、一人だから、うん、1個と言わず、うん、3つも4つも
それはそうだな、うん、800個近く取れたらね、
持ってっていただきたいくらいの、もう量が、
そうか、
何しろ
大変だね、
しばらくだから僕は柿を食べますよ、う
んうん、そうでしょうね、
柿ってね意外とね、柿、うん、柿サラダくらいなもんですよ。
そうね、柿難しいね、うん、
柿ジャムをね一回ね無理やりやったことがあって、
はい、
うん、
あれ、うん、あんま得意でなかった、
あの人によるんじゃないかな、
あ、お味がね、
お味が、
うん、
うん、そう、あと柿ジュース、
柿ジュース、
うん、なんかね、なんか渋柿じゃないのになんかちょっと渋い、
なんかそれ、うん、なんか処理方法なのかね、
なんかね、まあでもだからコツコツ食べつつ、うん、コツコツ配りつつ、
ええ、
みたいな感じで、ね、
いいじゃないですか、秋じゃないですか、うん、なんか
そうです、だから
家族でさ、うん、ワイワイ柿もぎ大会みたいな、うん、羨ましいですね、
いやそれはね、あの、まあ、いいことなんですけど、
うん、
ただその数になってくると、
うん、
もうあれだな、
もう
仕事だね。
まあね。
収穫作業だね。そうか。
次の年は、はい、その中原父上にさ、うん、ちょっと肥料を控えるとかさ、うん、ちょっとお願いしといた。あ、
どうせならいっぱいなってほしいっていう父上の気持ち。
だってもう中原家が翌日全滅してるわけでしょ、うん、もう。
多分ね、
体痛っとか言ってるわけでしょ。
はい。あの、うん、案の定僕も、うん、もう体が、
そうでしょう。
自己意向でしたよ。
そうでしょうね。
はい。そんなわけで、かきもぎしましたよ。
あら、よかったわ、
はい。秋の風物詩でございます。
いやござい
ます。皆さん、秋を感じてるでしょうか。
どうでしょうか。
ロクラジの時間がやってまいりました。
やってまいりましたね。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、はい、
本日は2017年の11月16日を、うん、11月ももう半ばとなりました。
そうだね、
はい、ロクラジ第
234回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
体をねビーンって伸ばすっていうのはね、は
い、普段やらないもんね、
が筋とかもさ、うん、もう怖いじゃないですか。
やだ、もうなんかもうそういう話やめて、
治りが遅い、
やめて、もうそういうの、そうですか、治りが遅いとかもうやだ最悪
なんかさ
やめて、
そうじゃなくてもさ、
うう、何がよ、
この何十肩みたいな、
やだやだやめて、
ね、
もうそういうのやだ、
来るんじゃないかみたいな、おかげさまで僕はあのいたって健康ですが、
健康だよ、
はい、
ね、はい、そんな6センチはですね11月の15日、
うん、
ね、昨日ですね、新宿のジャムというライブハウスでですね、はい、イベントに出演してまいりましたよ、
はい、うん、お呼ばれいただきました、
はい、主催はですねハロー青空トレインさんですね、うん、で6センチとしてはですね新宿ジャム初めて出演だったんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、私はですね実は20年近く前にですね何度か 出ていたことがございまして、
当日の MC でね山田さん、ね、されてましたね。
でももうねそれこそ20年前だからね、うん、なんか忘れてたね、楽屋の場所とかさ、どんな入り口だったかなとかさ、もう忘れてたんだけど、でもねお越しねいただいた皆さんもちょっとわっ、ライブハウスってこんな感じみたいな、普段の6センチがやるライブハウスに比べて、ロックな感じというか、昔ながらのライブハウスという佇まい。
そうだね。
ね。
不良が行きそうな。
そうだね。あのね、ちょっと味わっていただいたのかなとは思うんですけど。
悪い子が行きそうな。
悪い子か、いや。20年前ぐらいもですね、その私がね、行ってた時代も、やっぱりそのライブハウス感という、この圧力というかね、はね、あったんですよ。
なんとなくさ、そのなんかライブハウス感というか圧力みたいなのって、今ね、もうほとんどないじゃないですか。
ほとんどないね。
かえってね、なんか新鮮と言いますか。
そうだね、
そう、なんかそんな感じもあったね。
うん、
あとさ、ライブにね、いろいろ行かれてる方、はさ、もう最近のこのライブハウスの雰囲気ってさ、ね、ご存知でしょうけど、ね、あんまりライブに行かない方にとっては、このライブハウスって、そのなんか怖い、クラブ何、
そうね、いや私だってそうだったからね、それこそ20年前、多分その新宿ジャムにお世話になったりしてたんで、そのライブハウスというのはこういう感じだというのを私に刷り込んでくれた、ライブハウスでもあるわけですよ。
不良がいっぱいいたん
だ。そうだね。そうだね。不良いたね。でね、その昨日本当に久々に行ったじゃないですか。
はい。
そしたら、その圧力がさらに増し、ビル自体がね、もう老朽化でね、壊されるっていうことで、まあ、それもきっかけで、まあ、閉めることになったというお話だったんですけども。
ボロかったね。
いやー、すごかったね。もう、経年劣化がもう、そのまま、ありのままボロかったね。
ただ面白いのは ね、そのボロい感じ、嫌いじゃないな。
嫌いじゃないね。いや本当懐かしかったよ。なんかあんな感じだったもん。
馴染むな。
馴染む。
なんでだろう。
そうね。
馴染むな。マンダラさんにずっとお世話になってるじゃないですか。
はいはいはい。
やはりね、同じこの出演者たちのね、何十年間のね、この飛び散る汗の感じやね、なんか音が鳴っていた空間のね、なんかあるんですよ。
あるよね。
でまたね、そのね、環境はそうでもさ、この一番大きいアンプ、みんなにね、音を届けるスピーカーの方ですよ、はさ、もうこのいい感じに、この、なんていうのかな、
いい枯れた、
エイジングって言ったりしますけれど、あ、そうなんですよ、いいね、鳴り方、
鳴り方して
た、中域から低域のね、鳴り方がね、すごく良かった。エンジニアの方もね、もうそれはすごい腕で
ね、あっという間にね、ステージのね、なんか音作るっていう、
リハーサルでも早かったね。
早かったね、やりやすかった本当に、
歴史をやはり感じたね。
感じたよね。
残念ながらですね、その新宿ジャムはですね、今年の12月31日をもって、そのビルの老朽化ということで、まあ、とりあえず閉店で移転先をお探しになってるということらしいですけど、僕なんかさ、山田さんまだね、この出演なさったことがあるってことですけど、僕なんかね、この横を通るぐらいだったのに、なんかいざ閉まるって言われると、勝手に寂しくなるね。なんだろうね、そういうのね。
だから、そういうこと、
先輩、先輩、卒業しちゃうみたいな。
そう、あるよね。
なんかそういう感じが。
なくなるっていうのはやっぱり一つの歴史が終わるっていう感じしますでしょ。
そうだね、一区切りだよね、やっぱりね。
ぐるっとしましたね、本当に。
いいね、経験をさせていただきました、またね、お越しになった皆さん、そしてハロー青空トレインの高橋律さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。で、6センチはあと10日も切ったか。
いよいよやってまいりますね。
いよいよ、はい、11月の25日土曜日、下北沢の440にて6センチワンマンライブ、うん、11月から走り出そう
走り出そう、
いよいよ近づいてまいりました、
うん、たくさんのご予約ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、おかげさまでね、チケット残り少なくなってきましたので、うん、お越しになるご予定の方はお早めにと、はい、うん、ホームページからチケットご予約していただけますよと、
はい、うん、そういうことです。
あと不良とかはあまり来なさそうなところでやりますよと、
うん、そうね、ホボティ明るいね、カフェな感じですからね、
1階ですから、
はい、そうです、うん、あ、地下じゃないからってこと、
そうね
そうか、
地下ってやっぱりね、マンダラさんもそうなんですけど、うん、なんか雰囲気あるよね、
あ、そうか、うん、そういうのはあるかもしれないですね。
まあ音の関係でどうしてもそうなるんですけどね
、ええ、
はい、下北沢440にてですですね、うん、6センチ今年の、そうだね、バンドとしてはおそらく最後のワンマンライブと、
はい、まあね、時間たっぷりできるのはね、この11月25日でございまして、
あ、そうか、30日、はい、12月30日も、うん、あれか、
もしかしたらバンドでできるかもっていう感じで、うんうんうん、はい、今調整してるんでね、
じゃああれだ、はい、11月25日は今年最後じゃない
かもしれない。
かもしれない。
ちょっとそこが曖昧ですけど。
なんだろうな。うん。そうですよ。はい、うん、ベース中村克夫、フロムザラブ、はい、そしてドラムはコー・インボムと、
うん、
はい、お迎えしてですね、バンドでお届けしますよ。
はい、うん。ね、たっぷり曲をやらせていただきますが。
なんかセットリストね、はい、もう上がってますが、うん、あ、なんか曲目が多くて心配しております。うんうん
え、なんで、はい、なんで、せっかくワンマンじゃん、たっぷりやろうよ、
はい、
うん、
まあぜひぜひやらせていただければと思います、はい、お楽しみいただけるのではないかと、はい、思っております、
はい、そして新曲もね、今準備中ということでございますね、
はい、やっておりますよ、これもぜひね、楽しみにしていただきたいと、うん、11月から走り出してんぞと、
そうだね、
いうことですよ、
はい、
あれ、まだ私、僕、うん、走り出していないと、うん、お思いの今このロクラジオをお聞きの方、
はい、
うん、そんな方も一緒にですね、
うん、
この11月25日、うん、走り出しましょうよ、
お、
はい、
そうだね、
そう思っておりますよ、
はい、走り出すといえばですね、
うん、
グッズ、
うん、
はい、あの前回のロクラジでですね、ちょっと間に合えば皆さんにお伝えしますよというふうに申し上げましたが、
お、
はい、走り出そうですから、うん、どんなグッズがいいかなというふうに考えまして、うん、
はい、
決まりました、うん、11月から走り出そうタオルでございます、
うん、
はい、あのサイズはスポーツタオルサイズだからね、ちょっと大きめの、
うん、
あのタオルになりますけれども、
そうです、
イラストがむちゃむちゃ可愛いです。
本当、
これは本当皆さんご期待いただきたいと思います、うん、今の予定ではですね、25日よりも前にですね、皆さんにあの写真でね、まず見ていただけるようになると思いますので、
うん、
ツイッターもしくは私のブログの方でですね、うん、あのご紹介したいと思いますよ。
僕もいくつかあのイラスト描かせていただきましたよ、うん、
いや渾身作でございましてですね、とても可愛いのがねできましたので、皆さん楽しみにしててください。
はい、
11月の25日土曜日、下北沢の440 6センチワンマンライブ、11月から走り出そう、6センチのホームページ、ライブページの方からご予約受付中でございます。ぜひ皆さんお越しください。そしてですね、この日12月のライブのチケットの販売をいたします。12月の10日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム21、シワスグルービン荒川線2017、すでにですねご予約いただいている皆様もチケットと引き換えることができます。そして残りわずかですが、チケットをご用意しておりますので、その日ご購入いただくこともできます。
はい、
12月の10日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム21、うん、シワスグルービン荒川線2017、毎年年末恒例になっております6センチ都電荒川線を貸し切ってのライブでございます。
はい、
そしてですね、6センチのライブこの日で終わるわけではございませんで、うん、年末ギリギリ12月の30日土曜日、6センチ年末特別企画、6センチと年末というタイトルで、
うん、
東京の大塚ハーツプラスにてお昼の時間帯にイベントを開催いたします、う
ん、これですね、あの都電荒川線を貸し切ってやるね、その前のライブが、
はい、
うん、ちょっと例年よりも早いタイミング
で
決定しているということ で、
うんうん、
毎年そこでね、みんなと一緒に年末感を味わうっ ていうのがね一つの醍醐味だったので、うん、何か一緒に年末感を味わうイベントを、はい、じゃあもう一本やってみようかと、
うん、
というお試し企画イベント
そういうことですね、
でございますよ、
はい、
どんなことをこれはするの？
やっぱ一緒に年末感を味わいたいということですから、大掃除
大塚ハーツプラスの大掃除をみんな
で、まあそれ大塚ハーツプラスのスタッフの方々がねきっとやるでしょうから ね、
じゃあやる必要はないと、大掃除じゃないと。
そうだね、
各ご家庭のお家のお掃除を、
うん、
もう終わってるっていうタイミングですよね。
そうですか、
30日のお昼でしょ、もうお買い物、
お買い物、
うん、
うん、
お正月のお買い物、
いやいやお買い物ってライブ、ライブでしょやっぱり、
ライブ
やっぱライブだって6000
企画イベントってこれライブをされるんですか、
うんうんうん、もちろんライブやりますよ、
ライブやります、
うん、やります、
うん、
の他にやっぱこの年末感をより味わう、うん、何か企画を盛り込みたい、
ライブをさ、うん、12月30日のお昼にやるんでしょ、
う
ん、
そう、
ライブやってれば年末感味わえるんじゃないのかい、
は
い、
え？あ、そう？
どうなのかい？
いやだって
そこをあえて企画にする意図は、
うん、やっぱほらまあね今ね中原さんお試しって言ってましたけども、
はい、
やっぱりこの年末感をよりこう味わうには、うん、いろいろとお試しやってみたいことあるよ、
うん、まあどうせならと、うん、この機会をね、
そう、
このだからお試しなんて言ってますけど、
うん
うん、この機会にですね、はい、みんなと一緒に味わえるこの年末感について、うん、はい、6センチは何ができるかっていうのをね、もう延々とこれあれですミーティングが続いておりまして、
そうなんだね、
いくつかアイデアが上がっておりますよ、うん、
はい、
うん、
やっぱり年末って言ったら大工じゃないかっていう話になりましてね、
うん、
何かこうみんなで大工を歌うのかな、ちょっと分かんないけど、なんかこう大工を絡めたね、
うん、
なんか企画ができたらいいなっていうの
ありますね、タラララララ、ありますね、
そうそうそうそうそう、うんうん、それをなんかこうみんなで歌ったらすごい年末
歌うの
でもなんか年末感あるじゃないですか、
はあ、
ねえ、
は
あ、やっぱみんな歌ってみたいじゃないですか、
でも大工じゃなくて
山大工だって
、うん、それ何なんでしょう一体
それ山田だからだけだよね、
もう謎です、
謎ですけど、でもやっぱねなんか気持ちよく歌って、
うん、
この2017年年忘れっていうのも、まあ、ありだなと思いますけどね、
大工を歌いに、
うん、
い忙しい年末の
いやだから言ってんじゃん、だからメインはちゃんと6センチライブやるんだよ、
ライブもある、
だって年末に6センチ絶対やる曲あるじゃないですか、
うん、はい、さよなら2000何年、
そうそうそうそう、うんうん、これさよなら2017年、
うん、
これはやっぱり年末12月30日に歌うでしょ、
そうだね、うん、まあそこで締めないとね、
そうだと思うんだ、うん、だからそれはもちろんメインでちゃんとライブやりますよ、
はい、
ね、であとね年末だから、うんうん、やっぱ年越しそばだよね、うん
うん、ははは
うん、でお昼の開催だから、うん、みんなお昼お腹空くじゃないですか、
うん、
だからお昼ご飯代わりに山田そばみたいな、
うん、
どうですか、
山田うどんじゃないの、山田
山田うどんじゃない、だって年末だもん、うどんじゃなくて山田そば、
え、何ですか、
何ですか、
ダジャレイベントなんですか
違います、真面目で
ふざけてるんですか、
違う違う違う、真面目に年末を考えてます、
真面目にみんなと一緒に年末感を味わいたいと、
そう、
うん、そういうイベントなんだね、
そういうことです、うん、ひどく真面目に考えてますよ、
はい、
うん、
すごく時間がかかってますよねこれねうん、
そう
知ってます、
うん
うん、
いろいろね、
ライブやった方が楽なんじゃないかと方々スタッフ言っておりますよ大丈夫なんですか、
いや、いいじゃない、
僕も心配ですが、
ちゃんとライブやるよ、
ライブ
はやるよ、うん、もちろんだよ、うん、まあでもさ、なんかさ面白いことできたらいいじゃない、
そうだね、
うん、普段と違うなんかねイベントやりたいじゃん、
そうだね、
はい、
年末になんか一緒にやる、
うん、そうい
いね、
いいでしょ、
しかも、うん、あれだ、カウントダウンとかじゃなくて、
うん、とかじゃない、
この30日のお昼っていうのね、
うんうん、
なんかね、
うん、
いい
いいでしょ、気軽だし、うん、でもすごい年末感、年末に会えるっていう、なんかその嬉しいホクホクした気持ちになると思うし、はい、いいと思うんだよな。
いいと思います。
はい、なので詳細はまあちょっとね、いろいろとけんけんがくがくやってますが、詳細はですね20日前後で皆さんに発表できると思いますので、ホームページの方に、アクセスしていただければと思います。
12月30日のお昼に、はい、東京大塚ハーツプラス、
はい、うん、ということになっております、
だね、
は
い、6センチと年末、うん、はい、交互期待あれ。
はい、そしてですね来年のお話ですね、1月の3日が、はい、中原明彦弾き語りワンマンライブ、明けまして一人中やん、吉祥寺のマンダラにて、これも毎年恒例になっておりますが、
そうだね、
はい、
30日にライブやって、
うん、はい、
で年明けて1月の3日にまたやるの、
うん、いやだって年末の30日は6センチでしょ、
はい、そうです、
3日は中原明彦ですから、
そうですよ、はい、弾き語りのねワンマンライブをね、うん、やらせていただくことになりましたよ、はい、吉祥寺のマンダラでですね、
はい、
1月3日の、オープンが16時午後4時で、スタートが16時半午後4時半から4時半からだから、うん、5時半6時半くらいまではやるってことかな、
うん、
もうちょっと多分僕の場合だからやるな、
6時半でもう2時間だよ、
7時7時半ぐらいまでは多分やるんじゃないかという、
そう、
はい、
いやだって
お正月のんびりずっと、
うん、
いっぱい歌うイベントでございますよ。
まあ、翌日お仕事の方とかもいらっしゃいますし、うん、
はい、
だからあんまり遅くならないように、うん、早めの時間から始めますから、
おとそ気分で来てねと、はい、いうことでございます、
は
い、
あ、そうだ、マンダラのお雑煮もね、
うん、
やるでしょうね、きっとね、
そうですよ、
うん、
もう毎年お話ししておりますが、
はい、
そう、そんなお雑煮も楽しみですし、
ね、うん、
いろんなまたねお正月のこの雰囲気とともにですね、うん、はい、また一緒に楽しみたいと思いますよ。
すごいね、この年末と年始と、
うん、
なかなかだね、
毎年そうなるけど、この6センチと年末が入ってくることによって、
うん、
忙しい、うん、あれ
案外忙しくなってますか。
そうじゃなくてもおかげさまでなんか忙しいのに、うん、
やっぱね今年来年、うん、まあ来年もね多分忙しいんでしょ
う、うん、
ね、いいじゃないですか。
ありがたいことでございます。
ありがたいことでございます、うん、そしてですね、新情報でございます、
はい、
1月の28日、
うん、
日曜日愛知の犬山のスワンズカフェにて、ワンマンライブをやります、
うん、
これはですね10月22日開催予定でございました、
うん、
秋の犬山で大いに歌い弾きますの、
はい、
大体公演、
あ、大型台風が来てね中心になっちゃったやつですね、
はい、
いやとっても残念でしたが、
はい、
そう1月28日に、振り替え公演ということですね、
はい、タイトルがですね秋の犬山冬の犬山、
うん、
ということで、まあ、秋に思いを馳せつつですね、
うん、
冬の犬山を味わおうということでですね、
うん、はい、
はい、秋と冬と、うん、もうまるっとまとめてたっぷりワンマンライブお届けいたします、
うん、はい、
はい、こちらの方はチケットのご予約開始しておりますので、うん、はい、ご都合をつく方はですねぜひ来ていただきたいと思いますよ。
リベンジだね、
はい、
もう本当に次は何があっても、
うん、
僕はもうやる、
何があっても、
いや、でも、
いや、槍が振ろうがなんだろうが、もういや、
どうなっても、
うん、
いや、わからないけれど、
まあ、気持ちはね、
うん、
うん、
いや、もうね熱望です。
そうだね、
はい、
はい、ということでですね、1月の28日までもうね来年のお話もどんどんしておりますけれども、
うん、
この秋冬6センチのライブぜひ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。
ぜひライブにお越しください。でお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
そう、前回さ、
うんうん、
ちょっと遅れんどのお話ししたじゃないですか、
う
ん、いくつかねメールいただいているんですが、
う
ん、
ありがとうございます。
これねあれです、ちょっと時間が今回あれだったので、
はい、
この次回のロクラジでちょっとご紹介したいと思いますよ、
はい、
皆さんのちょっと遅れんど、まあ、詳しくはね、うん、前回のロクラジを聞いていただければ、まあこういう感じなのかな、
うんうん、
よくわかんないな、うん、どうなのかなって思っていただけるとは思うんですが
、
なんていうんですかね、このトレンド流行からちょっとずれてるけれど、うん、今 自分にはこれがなんか来ている、
はい、うん、中山は前回、うん、ナッツが来ていると。
そうだ
ねミックスナッツと。
ナッツ来てますね、まだ
ね
依然ナッツです。
あ、そうですか、
はい、
ほうほうほうほう。
なんかね、あのいろいろラジオでお話ししたりするにつけ、うん、調べていくじゃないですか、
はい、
どんな効用が、うん、どんな効用があるのか。
はいはいはいはい、その自分で、まあ、あれから10日経ってますけども、うん、その体に変化というかね、
うん、
このやっぱりこう腹持ちがいいなぐらいの何か実感はあるんですか、
う
ん、
腹持ちがいいなと
そのままだった、
うん、
そうなんだ。
あの余計なものを食べずに済むっていうのはあるかもしれないね。
やっぱさ、今さ新曲を作ってるじゃないですか、
うん、
そうすると制作中になんかこうつまもうみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、
はい、
これはミックスナッツになってますかね。
もうね、もうおっしゃる通りまんまそうです。
あ、そうだ、はい、いやなんかさ、あれだ、なんか食事ってなるとさ、うん、ね、まあ、6センチ何か制作するときっていうのはさ、
はい、
食べるとなるとなんか休憩感出ちゃうじゃないですか。
はい、そうです。
これいつも迷うんですよ、
うんうん、
でそれを
タイミングとかもね。
そうなんですよね、うん、だからそれミックスナッツだったら、うん、ちょいちょいつまみつつ、
ちょいちょいつまみつつい
けんなっていう。
そう、続いてますよ。
そうですか、
うん、皆さんのね、そんなこの今の流行、だからちょっと遅れんどって言ってるから、
うん、
あのこの流行にね敏感な方はね、
うん
うん、自分のは遅れんどじゃないな、トレンドだな、うん、みたいなね方はですね、うん、トレンドの件でお送りください、
うんうん、
あ、そうなんだ、それ今トレンドなんだ、
ね、むしろ教えてほしい。
だからちょっと今自分の中で流行ってるものなどありましたら、
うん、はい、
メールアドレス info@6-.com、info@6-cm.com まで、ちょっと遅れんど、もしくはトレンドの件でお送りくださいよ。
はい、
あなたの流行ってるものを、
はい、知りたい、
次回ちょっとご紹介したいなと思っておりますので、
はい、
ぜひメールをお寄せください。
はい、
あとはね、知ってるかい？
何ですか？
今日が11月の16日でしょ、
うん、
明日11月の17日がですね、
うん、
ブラックフライデーなんですよ。
皆さんご存知？ブラックフライデー。
ブラックフライデーっていうのは、
はい、
あのなんだ、その黒字になる金曜日と言われたり、
はい、
人山のこの黒だかり、黒山の人だかり
そうですね、
のそのだから真っ黒になると、
うん、もう人がワンサが来て、
ワンサが来て、
うんうん、それはワンサがどこに行くんだと、
そのお店だね、
お店ですか。
このだから向こうはアメリカとかはこの休みに入るのが早いから、もうちょっと寒いからね。
そうかそうか。
だから休み前の大きな買い物をするこのセールとして盛り上がってるんだね。日本にもなんかねちょいちょい来てるらしいけれどね。なんでその話するかというとね、
はい、
音楽機材だったりとかさ、
うん、
データもの、
うん、
ダウンロードして買ったりする、
うん、デジタルなね、
デジタルのさ、ものとかって、
はい、
もうほら国境を越えてるわけで、
そうか、
となるとねこの時期ね、はあ、その音源とかね、うん、いろいろね、
うん、
バッと安くなるんですよ。
お、
だからもう制作に忙しいわ。もうアメリカの、
うん、
なんかその英語のよくわからないショップの
大丈夫、それさ、うん、間違ったもの買わない、うん、大丈夫かな、
買わないようにねいろいろ見たりしてね、忙しいんですけど。
そうです、
そう、だ日本でも始まってるようで、
ほうほう、
ちょっとチェックしてみるといいのかなと思いますよ。
わかりました。
うん、なんかもうこうやって年末に突っ走っていくんだ
ね
そんな時期なんだ。
そうだよ、だってもうすごい寒いじゃないか。もう、
あ、確かに朝晩冷え込んで参っておりますの で、
はい、
ぜひですね暖かくして過ごしていただければと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ワンマンライブまであと1週間ちょいということで気合い入れてやっていきたいと思います。ライブをお越しになる方はライブでお会いしましょう。というわけで健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔で